峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの坂井です。で、今日も、金曜日ということで、はい、ポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、まあ、まずお知らせなんですけれども、まあ、今まで、
はい、
まあ、毎日配信してきたポッドキャストなんですけれども、あれですよね。
はい、そうですね。
視聴者の方から、ちょっと毎日は多いですと。毎日は聞ききれないですと。楽しみなんですけれども、ちょっと追いつけないですと。いうですね。
はい。
まあ、嬉しい悲鳴が来ましたので、これからですね。
そうですか。
そうなんです。なので、まあ、ちょっと前の、状態に戻って、毎週1回配信という開始、はい、形にしてですね、まあ、しっかりと音声を聞いていただいて、まあ、恋愛とか、はい、人間関係とか人生に役立ててほしいということで、これからですね、週1回毎週金曜日に配信していくということになりました。
ああ、わかりました。その分ね、なんか、聞くだけじゃなくて読みたいっていう人もいるみたいですからね。
そうですね。なのでより、こう、長峰さんのブログの方でもね、
はい、
発信をしていって、まあ、文章で楽しみたいって方もいらっしゃると思いますので、そちらの方でもご覧いただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。
はい、じゃあ、カキカキしながら、
はい、
おしゃべりしながら、もう両方で、
そうですね。
あなたのね、耳と目にお届けするっていう感じで、
はい。
はい、やってまいりたいと思います。
感じです。電子書籍の方もね、今準備中ですけれども、そろそろ。
そうなんですよね。
ね、皆さんにお披露目できるかなと思いますので。
はい。
そういうね、本っていう形でもお届けしていこうと思っておりますので、ぜひぜひ、ね、はい、楽しみにしていてください。
はい、楽しみにしててください。
はい。というわけで、じゃあお知らせは以上にしまして、
はい、
今回の相談内容を読み上げたいと思います。
はい、よろしくお願いします、はい、
で、今日はですね、22歳タカさんからのご相談です。
はい、
こんにちは。いつも拝見させていただいております。私の家族構成は母親と二人暮らしです。母親優しくて料理も上手で思いやりがありますが、天然の性格にたまに怒りがきます。先月1年付き合った彼女に振られ、もう少しで1ヶ月になります。彼女は両親が非常に仲良くて兄弟もいます。彼女は頭も良いですし、容姿端麗です。彼女とは学部は違いますが、大学が一緒で実験の時に仲良くなり、入学して1ヶ月くらいで付き合い始めました。1年間いろんな経験をお互いにしましたし、常に切磋琢磨してきました。ゴールデンウィークも一緒に過ごしましたが、ゴールデンウィークの最終日に別れたいと言われましたが、私が泣きながら困ったため、お互いに距離を置きましたが、先月に振られました。現在は全く連絡していませんし、学校ですれ違っても目すら合わせません。別れた理由は、小さな出来事が積み重なり、彼女が耐えきれなくなりました。付き合いたての頃、付き合う条件であったタバコをやめれず、吸っていたのがあったり、それ以降は吸っていません。他の子を可愛いと言ってしまったり、彼女の気持ちを試したりなど、大変失礼なことをしたと思っています。また、誕生日の際に留学していた仲の良い女友達から、ハッピーバースデーと来たので、センキューと返った、メールを見られて、彼女が、別れる決め手になりました。彼女が私に伝えたのは、本当は甘えたい。でもあなたといるとお母さんの気分になると言われました。私自身浮気などしてきませんでしたし、彼女のために尽くしてきました。結婚もしたいと伝えたりしました。現在はタバコを吸い始め、付き合ってた時に比べたらかなりゴミになりました。こんな私には復縁は無理ですよね。どうしたらいいかわかりません。一応落ち着いては来たものの、まだ好きです。こんなに好きになったのはないです。支離滅裂な文章ですが、よろしくお願いします、というご質問です。
はい。タカさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。というわけで、まあ、大好きな彼女に、うん、振られてしまったと。そのタバコをね、やめれる。
はい。
タバコをやめるってことが条件で付き合ったり、 したんだけれども、やめなかったりとか、他の子を、可愛いと言ってしまったりだとか、いうことがあって、振られてしまって、ただまだ好きですと、いうことで復縁されたりそうなんですけれども、中目さんどうでしょうか？ちなみに、こういうふうにこう別れたり、原因というか、こう約束を守ってしまう、約束を破ってしまったとか、他の子を可愛いと言ってしまったとか、いうことが原因で別れる方っていうのは、相談される方でもいらっしゃいますか？
あ、でもね、結構多いパターンですよね。この今ね、別れた理由をっていうふうにね、こうしっかり、ね、どうして振られちゃったのかとかっていうこともわからない人っていうのも結構いるんですよ、男性の中には。
はいはい。
うん。でもこうね、高瀬さんの場合、しっかり別れた理由はこういうことだと思いますっていうふうに、気づけてるってことは、まず、とても素晴らしいことだと思うので、
うん、
ね、大変な、別れてショックな中でも、こういうふうに、こうなんじゃないかなっていう理由を出せた、別れた原因を出せたっていう自分をまず評価してあげてほしいなっていうところと、やっぱり、その約束を破ってしまったっていうのは、結構多いですよね。
うんうんうん。そうなんですね。
特にタバコ嫌いな方って結構多いですよね、最近。男でも女でも。
そうですね。やっぱり、ね、飲食店とかでも、ね、タバコ全面禁煙みたいなとこも多いですしね。タバコ嫌いな方って多いですね。昔はそんなことなかったんですかね。
そうですね。我々世代は、とか言って、なんか、おばさんみたいになってきましたけど。私たちの時は結構ね、まあ、結構、最近のほ
ん
と20代とか、飾ってるタバコ嫌いだっていう方多いので、もしかして、タバコ嫌いな人にとっては本当に、この、副流煙とかの匂いってすっごい嫌みたいなので、ちょっとそれは、嫌だったかもしれないですね。
そうですね。まあね、なんか、僕のおじいちゃんとかね、の年だと、まあ、80とか、だと、
はい。
やっぱりね、もう、逆にみんな吸ってると。吸わない方が珍しいみたいなね、そういう時代もあったみたいですけど。今はね、結構タバコは嫌われる時代ですからね。やっぱり女性でもね、嫌な方多いのかなと思って。
あと、ね、女性って、匂い？
はいはい。
匂いも結構惚れる条件なんですよね。
うん。あ、そうなんですね。
そうですね。例えば、別に香水の匂いがいいとかそういうことじゃなくて、
はい、
柔軟剤の匂い、
はいはい、
惚れる人って結構相談の中で多かったりするんですよ、女性の中で。
あ、男性の柔軟剤の洗濯物の匂いに。あ、そうなんですか。
これなんでかっていうと、女性ってその清潔、例えば男性がその女性に好かれるためにおしゃれにならないといけない、外見を磨こうとかって思うときに、
うん、
まあ、ね、どんなファッションがいいかなとかって、あれこれこう考えてしまうと思うんですけど、
はい。
女性にとってまずそのおしゃれの第一基準って清潔感がある男性ってことなんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。なので、なんか変なゴテゴテしたわけのわからない服を着ているよりかは、ほんとギャップとか、むしろユニクロとかでもズボンとかはいいので、
はいはい。
むしろその清潔感ってことが大事なんですよ。
ああ、そうなんですね。
その清潔感っていう時にこの柔軟剤の香りがする洋服を着てるってことは、まさにね、お洗濯物の匂いで、
うん、
清潔感の象徴なんですよ。
なるほど。
だから結構おデブな、こう、ね、男性で、こういかにも汗臭そうだなっていう、ちょっと付き合ってる綺麗な女性がいたんですけど、
はい。
どういうところに好きだったんですかって言ったら、やっぱ柔軟剤のこう匂いがした時に、すごくよくて、意外性っていうのもあるかもしれない
けど。付き合う理由にもなってくるんですね。
そうですね。だからこのタバコっていうのが、やっぱ匂いが、特にタバコが嫌いで、やっぱ清潔感っていう、の女性の視点から見たときには、ちょっとすごく嫌だったかもしれないですね。
ああそうなんですね。
タバコ嫌いな人からしてみたらですよ。うん、
まあね、今回のタカさんの相談内容を見ても、やっぱり付き合う条件でね、タバコをやめるっていうのがあったそうなんで、やっぱり重要度は高かったんでしょうね。
そうでしょうね。匂いってのはね、ほんと日常的なものですからね。結構嫌だったかもしれないですね。
なるほどですね。
ね。
わかりました。
はい、
さあ、そういう、ね、まあ、別れた理由があると、別れた原因があるっていうことで、ただね、やっぱり今後、復縁していきたいとか、
はい、
ね、恋愛をしていきたいっていう上で、実際どういうことをね、していったらいいと思われますか？
そうですね、これ、正しい伝え方？なんかコミュニケーションについて、もうちょっと、スキルアップをできたら、すごくいいんじゃないかなっていう、ふうに、相手の言うことをきちっと聞くっていうことと、自分の持っていることを伝えるっていうことをできればいいんじゃないかなと思うんですけど。
うんうん。なるほど。
うん、
その、
はい、
正しい伝え方ができていないっていう人はやっぱり多いんですか？
そうですね。よくその、多分、相手の気持ちを確認したいんだと思うんですね。この、他の子可愛いと言ってしまったりとか、あと彼女の気持ちを試したりなどっていう時に、多分相手が自分のことを好きかとか、自分が相手のことを思ってるってことをうまく伝えられないから、こういう天の弱みたいなことをするんだと思うんですよね。
うん。
こういうことしてしまう人最近やっぱ多いですね。
そうなんですね。
うん。
なるほど。
うん。なので、こんなね、なんか、遠回りって言ったらあれですけど、わざわざこんな、相手のね、傷つくようなことを言わなくて、うまくこう伝えるっていう方法ができればいいんじゃないかなと思うんですけど。
はい。
うん。
じゃあ、それをしていく上で、まあ、今回のタカさんに限らず、はい、まあ、長見さんね、今まで、何万人っていう方を、ね、相談で見てきて、本当こういうポイントを意識したらいいんじゃないのかっていうのが、はい、こう、まあ、男性全体に言えることとして何かありますか？
はい、あります。まず、結局、ちょっと難しいことなのかもしれないんですけど、コミュニケーションにおいて、表現と表出は違うっていうことをちょっとポイントに置いてほしいんですね。正しい伝え方と正しいコミュニケーションっていう時に。
表現と表出は違う。
そうですね。表出って、これ感情を表現するのか、相手に対してですよ。
うん、
感情を表出するのか、表出ってのは、表に出すっていうことなんですけど、ここを間違えないでほしいっていうことなんですね。で、表現っていうのは、自分の感情、気持ちっていうのを相手に分かりやすいように伝えるっていうことなんですよ。
うん、
これが感情を表現するっていうことですね。
相手に分かりやすい形で伝えるのが表現だよと。
そうですね。うん、で、感情、表出するっていうのは、自分の感情とそのままバッて出してしまうってことですね。つまり、ありましたよね。泣きながら、変えたいと言われて、泣きながら拒んだって。
うん。
いうのも、泣いてどうすんだって、ちょっときつい方かもしれないですけど、
うんうんうん、
自分の感情そのまま出したとしても、何なのっていう風になってしまうわけですよね。
うんうんうん、
例えばさ、試すようなことを、他の子を可愛いっていう風に言ったってことは、なんか自分の方を見て、みたいな感情をそのままボンと出してるわけです。
うん、
でも、他の子のことを可愛いっていう風に言わなくても、自分のことをどんな風に思ってるのとか、そういうふうに相手に伝わるように自分の感情を一旦感じ切ってから言葉にするっていうことができるようになるってことが大事だと思うんですよね。多分感情をそのまま出しちゃうから伝わらないっていうところがあると思うので、
うんうんうん、
コツとしては自分が抱いている感情っていうのがあるとするじゃないですか。
はい、
悲しいとか、うん、もっと自分の方を見てほしいとかっていう感情をそのまま出す前に、
うん、
観察するんですね、自分の心を。
ほう。
これちょっと難しいかもしれないですけど、あ、自分こんなふう、もう一人の自分みたいなものを頭の中に設定して、これ、もう毎日の中の、日々の中でやっていくといいと思うんですけど、あ、今自分こんな風に感じてるなっていう風に思う？気づく？それでそれをそのまま出すんじゃなくて、じゃあこれをどんな風にして言葉にしたら、相手に分かってもらえるかなっていうことを考えてから言葉にするっていう風に、うん、1段階しか踏んでなかったところを2段階で伝えるっていう風に言うといいんじゃないかなっていう風に思いますね。
あ、なるほどですね。じゃあこう自分の感情とか、うん、こうパッと思いつきのことをすぐそのまま相手にぶつけるんじゃなくて、
うん、
相手のこう分かりやすいようにとか、
はい、
相手の気持ちいいようにとか、相手の映画、こうね、理解しやすいようにしていくっていうのが大事なんですね。に、そういうふうに表現すると。
はい。
なるほど。
多分、 最後にね、お母さんの気分になると言われましたって言って、よくこういう女性多いんですよね。あなたのお母さんじゃないのよって言って、振られちゃうっていうんですか。
あ、そうなんですか。
で、相手の男性にはそんなこと、マザコンなんて言われるの嫌じゃないですか、男性って。
う
ん、
そうですね。
でも、女性からの相談だと、なんか彼のお母さんをしているような感じでも嫌になっちゃったんですって言う人が結構多いんですよ。
ああ、そうなんですか。
それってそのパターンを見てみると、この感情をそのまま泣いてしまうとか、
うんうんうん、
なんか、ふてくされたように、他の子のこと、他のこと可愛いかもとか、
うん、
俺のことどう思ってんのとかっていうふうに言ってしまう、うん。そうするとなんか赤ちゃんがそのままお母さんに甘えるような感じじゃないですか、感情をそのまま出しちゃうっていうのは。
そうですね。
うん。そうじゃなくて、感情をそのまま出すっていう一段階じゃなくて、自分の中に感情があるなっていうふうに感じる、観察する。じゃあそれをどういうふうに言葉にすると伝えやすいかなっていうふうに考えてから、相手に要求するっていう風にするとすごくいいと思いますね。
なるほど。
はい。
わかりました。
はい。
そしたら、まあ、繰り返しになりますけれど、じゃあその表出、うん、こう自分の感情をね、こうそのままこうぶつけるんじゃなくて、こう相手目線に立って、うん、相手の立場に立って、こう伝えていくと、表現の仕方を考えていくと、
はい、
っていうことが大事ってことですね。はい、
そうですね。
これはあれですよね。恋愛でもそうですし、本当に人間関係何でも使えることですよね。うん、例えばなんかこうね、営業マンの方で何かを売るっていう時も、うん、ね、
はい、
こう自分の言いたいことだけを言うんじゃなくて、相手の立場に立って、相手のね、うん、こう悩みとかに沿って、じゃあこれなら解決できますよ、みたいな形で商品を提案するとか、本当にどんなことにも使えそうですね。はい、
そうですね。本当に相手っていうのを想定するってことが本当大事だと思います。相手っていうのをね、想定すれば相手に伝わるようにとか、相手が求めてる商品を出せるようにとかっていうふ
う
に、すぐね、自分の感情を表出するっていうのはならないですからね。
なるほどですね。
どんなものでも使えますね。はい。
わかりました。そしたらぜひですね、
はい、
まあ、コミュニケーションでなんか悩まれていたりとか、まあ、恋愛とか人間関係をね、もっと良くしたいっていう方は、ぜひ今回の話を参考にして、はい、やってみてください。
はい。
はい。というわけで、長見さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると、長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。